ど、じゃあ後半のトーク、コフィさんが日本に行かれたということ、いつ行かれたんですか日本に。
8月24日はい、から1月の1日まで。
あ、そうなんだ。コフィさんからメールもらったのは多分1月の2日かなんかで、イリノイに戻ってきてすぐに、昨日戻ってきましたんで、はるかな署に出れますかって言って、はい、すぐにメールくれたんで、話したいことがいっぱいあったんだなと思ってたんで、ちょっと1ヶ月前だったので、落ち着いた頃かなと思います、はい、日本に8月の末から、1月12月いっぱい、何しに行ってたんですか。
関西外国語大学の留学です。の留学生でした、うん、であそこで、日本語レベル6、レベル6の、そして翻訳の授業、漢字の授業、そして漫画制作の授業受けました。
そんなある、漫画制作の授業。
はい、あります。そして大学生として2つのプロボクシングジムでずっと訓練していました。近いボクシングジム、そして自分のなんていう有名な大学、私の行きたい大学、京都精華大学という漫画を教えている大学の授業に毎週の月曜日参加していました。
なんか4ヶ月ぐらいですけど、いっぱいたくさんのことをしてきたみたいなので、一つずつ聞いていきましょうか。まず関西外国語大学に留学をしていたと、はい、ということは関西にいたんですね。
はい、関西。
関西外国語大学はどこですか。枚方。枚
方市。
枚方市。じゃあ大阪で、はいはい、コフィさんは以前1ヶ月だけ日本に行ったことがあって、その時は福岡、はい、に行っていた、ね、この間話、はい、福岡と関西は多分場所的にもちょっと遠いし、言葉も違ったりとか、関西弁だったりとか、はいはい、雰囲気もだいぶ違うと思うんですが、はい、関西に到着して住んでどうでしたか。雰囲気、だいぶ印象はどんな印象でした。
関西弁が大好きとか分かります。面白いと思います。
面白い、はい、違いますか。
ほんまにせやな、
例えば。おめせやな、すごい。
おもろいとか。
おもろいとか。最初はやっぱり、コフィさんのように、日本語レベル6ってことは、はい、日本語も随分学んで、正しい日本語を学んできた、ら関西に到着したらだいぶ違いますか。困ったり しますか。日本語、学校で習った日本語とだいぶ違うなとか。
で、実は結構楽でした。私の日本語の勉強はなんていう、ほぼボクシングジムでなんていう自然な日本語をよく聞いていました、うん、福岡と、枚方で大学の言葉、みんな日本語の教科書で習った言葉を使っていませんでした、
うん、あ、使ってなかったんだ。
はい、全然違いました。
ボクシングで学ぶ日本語ってどんなんかな。
みんなは早く話していました。結構早く、そしてストラングとか関西弁をよく使いました、うん、でも大学で標準語
、うん、
標準語を習いました。全然違いました。
全然違いました。
はい、はい、
留学生がみんな来てるわけですね、関西外国語大学で日本語を学ぶ、はいはい、やっぱりアジアからが多いんですか、クラス。
アメリカから多い、実は。
アメリカから多い。
はいはいはいはい。中国語、ごめん、中国、アメリカ、オーストラリア、台湾、韓国、イタリア、ドイツ、 いろいろな場所から来ました。留学生たちが。
留学生たちが。で、コフィさんは漫画が好きで、日本語に興味を持って日本語を学ぼうと思って。で、他の方も割り漫画が好きな人が多かったですか、ね。どうして日本語皆さん学んでたんですか。
みんな、まあ、人によって違うと思います。たまに、なんていう、その、アニメ好きな人がいるんですけど、たくさん、なんていう、ビジネスが好きな人がいました。関西外来でたくさんビジネスに関連している授業があるので、たくさん真面目な人が。
たくさん真面目な人、
漫画が好きじゃなくて真面目な人がたくさんいました、いろいろな性格がありました、
あ、そうなんだ、関西外国語大学では言葉も学ぶけれども、その他にビジネスだったりとか、さっき漫画も学べるっていう、はい、漫画のクラスも
はい、はい、とっても楽し
い、それもびっくりですね、
はい、結構特別な授業でした。その教授は京都精華大学から卒業しました。で、京都精華大学は漫画を教えている大学です。
そうですね、京都精華大学は、はい、漫画のコースがあるのは有名、ですけど、
はい、教授はあそこから卒業しました。それから今関西外来で漫画制作授業を教えています。
じゃあその漫画制作授業も外国から、海外からの留学生が多いですか。
はい、ま、全員は留学生でした。
あ、そうなんだ。何人ぐらいだったんですか。
はい、授業は2つあって、ありましたけど、私の授業で13人でした。
はい、どうでしたか。前、遥かな章でトークをしてくださった時は、コフィさんは以前日本で漫画を学んだ時、起承転結をどう作るかってことを学んだっておっしゃいましたけど、今回4ヶ月日本にいて漫画はどんなことを学びましたか。
今回ああたくさん学びました。はい、まあ、実はその漫画制作の授業で、まあ、書き方とか話の作り方について勉強しませんでした。その授業は基本的にどうやって編集者たちに適切に漫画を準備して投稿するについて授業でした。例えば適当なページのタイプとか、道具について。で、みんなは漫画書に投稿する機会がありました。で、期末プロジェクトはみんなは短編漫画を作って、その漫画をその漫画で私たちは本を作りました。作って出版しました。
あ、それで、コフィさんは自由っていう漫画を
作った。自由という、はい、でも実は課題はただ8ページ の短編漫画だけど、僕のは30ページでした。
30ページ。
300時間以上かかりました。
すごい、今の話面白かったですね。先生は漫画の描き方よりもどうやって編集して、あるいはこうコンテストに出したりとか編集者と交渉するかっていう、そういうビジネスじゃないけど、はい、そちらのアプローチの方を教えてもくださったんですね。
はい、はい、はい、前の勉強と比べて全然違います。両方は大切だと信じますけど、プラクティカル、とても
プラクティカル、いや、実践的な、
はい、
実践的、実務的な、はあ、私も ね、リュウトさん、私たちも知らないですよね。漫画描いてどうやってアプローチしたりとか、どうやって売り込む？
うん、まあでも漫画とかは持ち込みみたいなのをするっていうのはこうなんか一般知識というか。
なんかイメージありますね。
そうです。まあ漫画家さんがどうやってデビューしたかみたいな話はインタビューとかを読むことは結構あるので、うん、イメージがないわけではないですけど、ただまあ具体的にそこで何が起きるのかっていうことは。
じゃあコフィさんが学んだその漫画の売り込みプラクティカル、How do you do if you go to the draw the manga GU, then the, how do you approach to the editor?
日本の例えば日本のオンラインで、まあ、デジタル漫画は結構増えているのでオンラインで投稿できます。みんなはよくオンラインネット使っています。で、漫画書を検索して、うん、無料で投稿できます。
あ、
そしてもし例えばその書を買ったら、うん、デビューができます。
あ、そうなんだ、はい、もう今オンラインで受付をしてるんですね。
はい、はい、結構、まあ、簡単な方法ですけど、まあ、漫画家さんがたくさんいるので勝つということは結構難しいと思う。
ああ、very competitive、
yeah. はい、そうです、そうです。でも漫画賞はたくさんあります。
でも応募する人も多いし、今、はい、じゃあコフィさんみたいに世界中から漫画家になろうと思っている人、アーティスト、はい、not only from、はいアブロードで try to challenge
to make、はいはい、例えば なんていう小学館という漫画書、世界中の一番の一つですけど、うん、海外の人が投稿できると書いてあります、ウェブサイトで。
ああ、
はい、
そうなんだ。
よくなっています、漫画の世界は海外の人のため。
でもその時やっぱ基本的には日本語、英語でも OK。
たまに英語でも自分の言語でも OK ですけど、うん、大体は日本語しか使いません、
うん、
なぜならなんかその雑誌、その雑誌の読者は全員日本人です。
あ、そうそうだよ、ね、
日本語で書かないといけないです、
うん、デジタルにで投稿するとき、でも元々の漫画は手で描く、バイハン。
はい、はい、まあ、私は元々手で描いて、うん、コンピューターにスキャンして、うん、クリップスタジオというアプリでいろいろな、なんていう、編集じゃなくて、フィックスしています。
うん、
でもデジタルだけを使う人は増えています。
あ、そうなんだ。もう書く
だけ。私の師匠はアメリカのコミック美術家ですけど、私の師匠はデジタルだけ使っています。
へえ、デジタルだけなんだ。
はい、うん、早いので 早いし簡単です。もっと簡単です。
簡単ね、
はいはい、間違ったらまあ簡単にその間違いが消すことができます。はい、はい、
じゃあコフィさんも両方ですか？手で書くときもあるし、デジタルを使うときもある、
まあ、ただデジタルで、私はデジタルタブレット を使うとき、ただまあ小さいことをなしています。まだ なんていう、そのタブレットペンで低いので、はい、で紙が好きです。
紙が好きです、
うん、はい、もっとゆっくりですけど紙の方が好きです、ここは。
前ね、はるかなショーに来てくださった時見せてくれましたよね。結構 大きな、これぐらいの紙、これは変ですけどB4 ぐらいの大きな紙に書いて、はい、
そういえばその漫画制作の授業で一番面白い習ったことは、 その私が、まあ、結構過去2年間前使っているページのサイズは全然違います。
あ、そうなんだ、うん、
はい、漫画編集部が見たら、
うん、
はい、ページのサイズのせいで、
ページのサイズのせいで
投稿できません。
できません。
分かりました、う
ん、じゃあページのサイズは今はどの大きさなんですか？
今はそ、正しいサイズですか？ A4 と B4 もいい。
でも A4 と B4、
うん、私は前に西洋のサイズ、もっと大きな西洋のサイズを使っていました。
あ、レターサイズ2つ合わせたぐらいの大きさですよね、
はい、はいはい、うん、それが今からそれを習ったからそのページを使っていません。A4 と B4 だけを使っています今から。
紙のサイズ違いますもんね。アメリカはレターサイズで、
はいはい、
でも日本はイギリスと同じで A4 とか B4 とか、
はいはい、で漫画は厳しいので、もし違う紙のサイズを使ったら、うん、あ、どこでも投稿できません。
あ、そうか、はい、あ、なんかすごい基本的なことですけど気がつかないですよね。だいたい売ってる紙がそれぞれ違うし、アメリカと日本だと。なるほど。あ、それで、コフィーさんは自由っていう漫画を書いて、はい、で、どんな漫画ですか？どんな漫画を書きました？
あ、実は、まあ、私はボクサーで、自分のボクシングについて哲学を読者に表したいと思っていました、うん、実は前になんていう自分のスタイルが見つけられませんでした。で、うん、京都国際漫画ミュージアムでイベントに行って、講談社少年ジャンプヤンキングといった大漫画企業 の代表レプレゼンティブ、
いやいや代表、う
ん、代表とともに1対1会話ができました。はいはいはい。で、その講談社の代表との会話したきっかけで、私は今からもっとなんていう自分について物語を作った方がいいと分かりましたので、ボクシング漫画を書こうと思いました。
お、
はい、
じゃあ国際、漫画ミュージアムというのが京都にあるんですよね、
はい、
京都にあって、そこでイベントでいろんな漫画のを出版している、会社出版社がもう来て、はい、その交換会というかみんなが漫画を持ち込んで、
はい、
それで編集者と会って、意見を聞くっていう機会があったんですね、
は
い、
無料のご案内イベントでした。
でコフィーさんがそれこそ漫画を持ち込んだら、以前はじゃんけんの漫画だったんですよね、
はい、
じゃんけん大会
を、はい
はいはい、昨年話してくださった時はあずきっていう主人公がじゃんけんでこうじゃんけんを抜くというその格闘技というかその話だったんだけど、
はい、
それを編集者の人が見て、いやもっとコフィさん自身 の、 はい、ボクシングをやってきた経験とか、はいはい、その思いとかそういうのも入った、はい、リアルに入った漫画の方がを書いてみたらどうかって勧められたっていう、
はいはい、基本的にそんなご案内が受けました。で実は2つの物語を見せました、編集者に。1つはそのあずきの漫画で、その代表が私の漫画を見たら早速、あ、鳥山先生が好きだろうって
あ
で自分のスタイルを使った方がいいと言いました。で私の、まあ 8、 まあ、8歳の時ドラゴンボールを見たで、あ、漫画家になりたいと思ったので、まあそのスタイルなりしましたかもしれません、うん、でその他の物語は伝統的な日本 日本の歴史について漫画でしたけど、その編集部社が、まあ、日本人ではないと言った、お失礼じゃなかったけど、まあ、もっと簡単な方法は自分について物語を作った方がいいと、う
ん、コフィさんは子どもの頃ドラゴンボールを見て、よっしゃ漫画家になろうと思って、はい、でも、はい、漫画で始める時って真似するイミテイ、真似することから学び始める、はいはい、日本人もそうだけど漫画に影響を受けてその漫画を真似するところから始める、はい、でも、はい、そしたらオリジナリティがこうだんだんこうね、どこかで自分のオリジナリティを得ていかないといけないから、じゃあその岐路にコフィさんは立たされて、はい、して自分の漫画を描き始める、
はいはい、そうです。本当にいいアドバイス、いい案内でした、
うんうん、
自分について自分について勉強になりました
勉強になりました
深いアドバイスでした